小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
よろしく。
先週は怖い話をご紹介しましたね。
そうですね。なんかね、あの墓を暴くお嫁さんの話だとかね、猫が踊っちゃう話だとか、変な話があるんですよね、はい、そういうものを聞いていただきました。
暑い夏にふさわしいお話でした、はい、さて今日は、
あのね、そういうそのちょっとした怖い話とか、あるいは紹介したその面白い話なんかもね、昔話の語り口っていう点から見るとある一定の法則を持っているんですね、そのことをお話しようと思ってるのね、つまりあの昔話っていうのは元来口伝えでしたからね、で口伝えってことは聞く方は必ず耳で聞いたわけですよ、ですから耳で聞くのに分かりやすいような語り口で語ってたんですね、必ずね、おじいちゃんもおばちゃんも。でそんなこと意識してないんだけども、理屈は一切意識してないんだけど、おじいちゃんおばあちゃんにしてみれば可愛い孫なり子供なりに分かりやすく語ってやろうと思ったのが当然のことですよね、自然なことでしょ、でそれがですね、積もり積もって、我々研究者の方が整理してみると、そこに一定の法則があったってことが分かるわけね、でそれをまあ簡単に僕ら文法と言ってるんですけどね、語りには文法があったっていうことを言ってるんだけども、今日はね、ここのとこ何週間か続けて聞いていただいた面白い話とか怖い話にもその文法が働いているということを具体的にお話しようと思うのね、例えばですね、何週間か前にお話しした堂本光磨っていう話があったでしょ、堂本という刀使いの名人と光磨という刀使いの名人があって、で名人が切れば人の首もまたくっつくということでお互いに切り合った。そして堂本の首がコロンと転がっていったけど、それを光磨がまた乗っけたらピタッとくっついて生き返っちゃった。逆に光磨が堂本の首を切ってまた首を乗っけたらピタッとくっついちゃった。でこれじゃ勝負にならないからつって 1-2-3 でお互いに相手の首を切ったら2つの首がコロコロと転がっていった。今度は乗っけてくれる人がいなかった。それで2つの首が顔を見合わせてね、これじゃどうもこうもならんって言った、でそれ以来日本じゃどうしようもない時にどうもこうもならんっていうようになったんだっていう、くだらない話よね。だけどもこれもですね、語りの文法っていう点から見るとよくできてんですよね、まずどうもが一人で登場してるでしょ、とても印象的ですよね。ですから、それからこうもも一人で登場してますね、でそのどうもの家族がどうだったかとか、普段の職業がどうだったかなんて何も言ってないわけね、どうも一人登場、こうもも一人で登場、ってことは孤立的に語ってるわけですね、昔話は主人公を孤立的に語るというのがまず基本なんですよ、例えば白雪姫っていうけど、白雪姫は白赤黒という真っ白の肌、真っ赤な唇、真っ黒な髪の毛、とても印象的でしょ、つまり印象的ってことは孤立的に語ってるわけですね、でしかも森の中に一人で逃げていきますね、そこも孤立的ですよね、そうやってその主人公や大事な登場人物をですね、非常に強く印象づけるというのが基本なわけね、例えば浦島太郎でも、浦島太郎は亀に乗って竜宮城へ行きましたってじゃない、あの時亀に乗っていくのは浦島太郎一人だよね、決して弟を連れてったとは言わないわけね、亀も一匹なわけですね、孤立的に語るというのが好きなんですね、それが昔話の基本的な性質なんですね、でそういう面で見ると、さっきのその堂本光磨っていうのもね、堂本は一人で登場して、光磨も一人孤立的に語る。でしかも堂本光磨の1対1の場面になってますね、これも大事な文法なんですね、あらゆる昔話がね、外国もそう含めてほとんどの場面は1対1で構成されてる。主人公と敵とかね、それから主人公と援助者とかね、援助者と敵とかね、そういう形で現れるんですね。その1対1ってのは、例えば白雪姫で言うとね、 白雪姫はまず最初に女王様が子供がないもんだから子供を願いますね。それで子供が生まれて鏡に聞きますね。鏡よ鏡、この国で一番美しいのは誰かって、あの時女王と鏡の1対1なんですよ。
ああ、そうですね。そうでしょ、はい、
で今度は女王が白雪姫が美しくなったもんで山へ捨てようと、山へ行って殺してこいっていうのを狩人に命令しますね。その場面は女王と狩人の1対1なんです、
うん、
で今度は狩人はその命令を受けて白雪姫を連れて山へ行きますね。でそのとこは狩人と白雪姫の1対1なんです、
また、うんうんうん、
それで今度は白雪姫が一人で森の中に逃げていく、すると小人の家がありました。で小人の家って一軒ですよ、
うん、
小人の家の団地がありましたとは言ってないよね一軒ですね、はい、それも孤立的なわけです、
うん、
それで白雪姫はそこで今度は7人の小人たちにかくまわれて暮らすんですけど、
うん、
そこで1対7じゃないかという意見出るかもしれないけど、うんうん、よく読んでみるとね、はい、あの7人はですね単位としては1なんですよね、
うん、
朝みんな一斉に起きて一斉に朝飯食って山に一斉に行くわけです、
うん、
で夕方になると一斉に戻ってきて、
うん、
で一斉に飯食って、うん、一斉に寝ようって、
うん、
単位は1なんですよ。
そうですね、
うん、で絵本によってはね、それ間違えて、一人一人名前つけちゃって個性的にしてるのが、それは間違え、
覚えきれませんね
そうですよ、
はい、
うん、寝ぼすけとかね、食いしん坊とかって名前つけたら、うん、それは間違い、
うん、
グリムの全訳読んでいただくとね、元のやつを読んでいただくと分かりますけど、うん、名前はないんです、
うん、
7人が集団的に常に1単位として行動している、
うん、
だから白雪姫と7人の小人の1対1なんです、ここも、
うんう
ん、そうなってるんですよ、
うん、
でそういう1対1で構成するっていうのは昔話の大事な基本的な性質の一つなのね、
うん、
だからさっきのその堂本公務に戻るとね、堂本公務が1対1でやってるわけですよ、
うんうん、
実にはっきりしてますよね、
はい、
簡単明瞭だよね、
うん、
昔話はね耳で聞かせてきましたから、簡単明瞭に語ることっていうのがまず第一なわけね、
うん、
複雑なこといろいろ言っちゃうと分かんなくなっちゃうわけですよ、
はい、
耳で聞くんですからね、
うん、
で言わんや主たる聞き手は子供でしょ、
うん、
ですからあんまり詳しいことをぐちゃぐちゃ言われたら分かんなくなっちゃう、
うん、
それじゃあもう子供は聞いてくれないわけですよね、
うん、
ですからなるべく単純にして語ると、
うん、
その意味では1対1の一番単純明快ですよね。
なるほどね、
そういうふうにできてるんです、
うん、
それで今度はその道門が腕比べのところでまず公母の首をピャンと切った、はい、首がコロコロと転がっていった、でまた乗っけたらピタッとくっついちゃったって、ここのところさ全くリアルに語ってませんよね、
うん、
首を切ったって言うけど血が流れたなんて全く言ってないし、
うん、
苦しんだとも言ってないし、
うん、
でしかもその首をまた持ってきて乗っけたらピタッとくっついて生き返っちゃった、
うん、
なんていうのは全然写実的じゃないですよね、うん、
現実にはありえませんよね、
ありえないことでしょ、
うん、
それが昔話の語り方なんですね、
うん、
だからその現実にはありえないっていうのを理屈っぽく言えば写実的には語らないね、切っても血が流れたというふうには語らない、苦しんだとも語らない、リアルには語らない、それが昔話なんです、
うんうんうん、
でそれがこの堂本公務なんていうねくだらない笑い話にも実に綺麗に現れているんですね、
うん
うん、昔の話なんて田舎のおじいちゃんおばあちゃんが語り伝えてきたわけだけども、そういうとこよく見ますとね本当にね合理的っていうかな、
うん、
よくできてるんですよ。
そうですね、
それなりに法則を持っている、
うんうん、
で僕は、まあ、昔話の研究者ですからね、
はい、
そういう昔の方々が語りながらいつの間にか作ってきたそういう文法を壊さないでくれよ、
うん、
と言って歩いてるわけ、
うん
ね、それでそういう語り方自体が文化財なんだから、
はあ、
それを壊さないでくれよというふうに言っているんですね。
文化財、
うん、
いい表現です ね,
ね、
うん、
その1対1っていうのはね、この何週間か続けてお話ししたその面白い話とか怖い話、ほとんど1対1でできてるんですよ。例えば面白い話で言うとね、腐った風なんていう話をしたと思うのね、
はい、
小僧さんと和尚さんの話ね、
うん、
あれも和尚と小僧の1対1ですよね、
うん、
でできてるわけね、
うん、
だから単純で頭によく入るわけ、聞いてすぐわかる、はい、あるいは親父を焼くなんてひどい話もありましたけどね、すっとんきゃな話があったけど、うん、あれも1対1なんですよ。初め親父と息子、
うん、
それから今度は息子とお客さん、うん、1対1、ね、うんうん、そういうふうにできてるんですね。
なるほどね。
だからね、怖い方の話も同じよ。例えば妹は蛇なんていうすごい話がありましたよね、
はい、
ご紹介したけど、あれもお兄さんと妹はじめのところはね、うん、それでお兄さんが今度出かけちゃってて、で帰ってくるとまた蛇だった妹が妹に戻ってお兄ちゃんと対応するでしょ。あれも一対一ですね、うん、そういうふうにできてるんですよね、
うん、
とってもね、その昔話っていうのはきつい文法に守られている、うん、っていうかね、文法がきちっとしてるから崩れないで伝えられてきた、うん、だと思うのね、
うんうん、
そういうものを知ってもらいたいなというふうに僕は思っているんです ね
不思議ですけどね。
不思議ですね、うん、本当に不思議ですよ、うん、でそれは例えば白雪姫とかね、うん、桃太郎とか、うん、立派な話でそうなってるならわかるんだけど、
うん、
この何週間か続けてお話しした面白い話とか怖い話とかね、うん、いうくだらない話にもやっぱりそういう文法がきちんと生きてて守られてるというのは、うん、僕は素晴らしいなと思いますね。だから目に見えないからあんまりこう気がつかれないけども、うん、僕は大事な文化財だというふうに思っているのね。
うん、そういう意味では文法は1対1以外にもたくさんあるんですか、はい、
ありますね、うん、それからさっきのその首を切っても血が流れないということで、うん、写実的には語らないということが言えるでしょう、うんうん、それから怖い話でお話ししたんだけども、山の女と提灯の火っていうやつね、兄弟3人が出てきてね、うん、長男がやられて次男がやられて、
うん、
で三男が見事に提灯の火を言ったっていうね、
うん、
3人が出てきましたね、
はい、
で3人のやり取りがほとんど同じような言葉で繰り返されている、
うん、
っていうのは一つの文法としては、うん、昔話は同じ場面は同じ言葉で語る、
うん、
という文法なんですよね、
うんうん、
それが見事に出てきてる、
うん、
それからそもそも3という数ね、
うん、
一種のリズムなんですね、
うん、
あの場合にも3番目が弟が成功してるでしょ、提灯をやっつけてますね、
はい、
っていうことは3番目が一番強い、一番アクセントが置かれている、
うん、
あるいは一番重要である、
うんうん、
っていうことは一種のリズムだよね、
うん、
タンタンタンっていうリズムですね、
うん、
でそのリズムがきちんと守られてる。でこのリズムは何かっていうと、白雪姫の場合も同じなんですね、
うん、
白雪姫ってのは1度目紐で殺され、2度目櫛で殺され、3度目リンゴで殺されて生き返らなかった、
うん、
生き返らなかったおかげで王子と結婚したってことは、3回目が一番重要である、
うん、
っていうことだね、
うん、
でしかもよく見ると白雪姫の場合にはその3回目リンゴで殺されるところが一番長く語られているんですね、
うん、
っていうのはもう完全に一種のリズムで、
うん、
1,2,3 3回目が一番長いっていうね、
うん、
そういう形なんで、うん、でこの形はですね、昔話のあっちこちに現れるんですよ。日本の場合で言えば猿婿入りなんて話があるのね、
うん、
おじいちゃんが田んぼに行ったら田んぼの水が枯れちゃってた、でこの田んぼに水入れてくれるやついたら娘3人いるうちに誰か嫁にやるぞって言うと、猿が水入れてくれた。でおじいちゃんうっかり約束しちゃって困ったなと思って家へ帰っても朝になっても起きられないでいると、長女がじいちゃん飯食いねっつって起こしに来た。でじいちゃんわけ話して、お前猿のとこ嫁行ってくれるかねっつったら、猿のとこなんか嫁行くかねっつって怒って行っちゃった、
うん、
で次女もおじいちゃん起こしに来たけど、わけを聞くとまた怒って行っちゃった。で三女はわけを聞くと、おじいちゃんが約束してきたことなら俺猿のとこ嫁行くよっつって、三女が猿にとこ嫁行った。結局三女は最後には猿を殺して帰ってきちゃうんですけどね。でこれも日本中にある話なんだけど、全てがですね、長女と次女とそれから三女がほとんど同じ言葉で繰り返されてて、そしてしかも三女が一番長く語られてて、で最後猿やっつけて帰ってきますから一番重要な役割を持ってるっていうと、さっきの白雪姫と同じでタンタンタンっていうアクセントを持ってるね、
うん、
そういうねかなり強い法則が働いてるんですよ昔話はね、
うんうん、
でそのことがさっきのその山の女と提灯の火っていうね、何回か前にお話しした怖い話の場合にもやっぱり出てくるわけですね、うん、不思議にねそういう普遍的な共通性っていうのがあってね、
うん、
でしかもそれが僕の見るところでは日本の話だけではないんですよね、
はい、
ヨーロッパの話にもそうだし、それから僕はまあ割と世界の民話もやってるんだけども、オーストラリアの原住民の人たちの話とか、アフリカの話とか、中国の話とか、そういうところにもね、やっぱりね、3回の繰り返しが出てきたりね、それから場面が1対1で構成されてるとかね、それからリアルには語らないとかね、そういう法則が出てくるんですね。だ不思議です。やってると面白いですよ。
そうですね、
不思議に
も。またそれを知ってて聞くと、あ、次はどうかなっていう心の整理も、
ね、そうですね。そうそう、そういうことありますね、うん、知ってて聞いたらまた面白いよね、
うんうんうん、今日は昔話には文法があるというお話を紹介しました。本当にたくさんの文法があるんですね。
そうなんですね、うんうん、で今日は日本の話ばっかりしたけども、次回にはグリム童話の場合も同じだよって話をしたいのね、
はい、
茨姫を例にしてね、はい、聞いてもらいたいと思ってるんです。
はい、うん、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。